愛が原則という題でローマ人への手紙14章13節から23節までを解き明かします。14章前半では偶像に備えた肉について、また特別な日の守り方について、教会の中に考えの不一致があって互いに裁き合っていたことに対して、裁いてはならないということが語られました。後半では互いに裁き合わないだけでなく、兄弟に対して妨げになるものを置かない、つまり善意を持って互いの弱さに配慮することを進めています。14節からパウロは食べ物についての自分の確信を述べますが、それはそれ自体汚れているものは何もないということで、これは先週にもありましたけれども、イエス様がおっしゃったこと、マルコの福音書の7章14節にあるイエス様の言葉と同じであります。しかし他の一面では、汚れていると考える人にとっては食べ物は汚れたものとなることがあります。先週アディアフォラの話がありましたけれども、信仰生活において多くのことはどちらでも良いと自由な選択に任されていますが、その中にも兄弟のために配慮すべき場合があります。当時まだユダヤ教の長年の習慣である食物からの汚れという意識が抜けきっていない人々が教会の中にもいました。そして自由に肉を食べている兄弟がいるのを苦々しく思ったり、その汚れを心配したりしていました。これはここで弱い人というふうに呼ばれております。またその人が汚れたものと信じていながら、もしそれを食べるとしたら、それは実際に汚れることです。つまり意識しながらあえて罪汚れを選んで行うということは、罪だと信じながら行うものということができます。汚れと思いながら食べるものは自分で故意に犯した、そのことが罪であります。食べ物のことで兄弟が心を痛めているなら、愛によって歩んでいないということになります。前回の14章2節にあったような弱い人、つまり肉の汚れを恐れて野菜しか食べない人のように、肉食が汚れたことと思い、あなたが肉食していることでその人を悩ませているなら、それは配慮を欠いた愛のないことで、食べ物のことで弱い人を滅ぼさないでくださいとパウロはきつい警告を発しています。このように強い自由な人は弱い人に誤解を与えてつまずかせてしまう危険があるということが警告されています。だから16節、あなた方が良いと考えていることで、それでも誤解されて悪く言われないようにと、自分の権利や正当性よりも周りに誤解する人があったり、そういう危険がや弱さのある人につまずきを与えないような、周りの人々に対する、兄弟姉妹に対する配慮が求められています。なぜなら神の国は食べたり飲んだりではなく、聖霊による義と平和、そして御霊による喜びだからです。この神の国というのは永遠の世界に属しつつ地上に生きている教会のことです。来たるべき神の国をここでは意味していなくて、地上にある神の国、教会です。そこで大切なのは飲食ではなく、聖霊によって私たちが神に義とされ、神との平和、兄弟との平和、そして御霊による喜びに満たされ、兄弟の魂が最も尊いものとして大切にされる、そういう世界です。そういうことが大切なのです。そこでは生活や活動など目に見えることではなく、敬虔な信仰と愛による交わりが一番大切なこととされています。またそこでは キリストに仕える人が神に喜ばれると同時に人にも尊敬されるところであります。人間関係では仕えるということが最も大切な倫理とされている世界です。そこで私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを求めるようにと勧められています。教会の中では平和とお互いの配慮、信仰の一致の中での建徳、お互いの徳を立て合う、そういうことが再度警告しつつ進められています。20節、食べ物のために神の御業を台無しにしてはいけない。食べ物というのは、この話の始まりに偶像の肉の汚れというのは意味もありましたけれども、ここではそうではなくて、むしろ日常生活の次元の問題で批判や争いを起こすことと考えられます。この地上の生活のことで、神の御業を台無しにしてはいけないと。この神の御業というのは何を、指しているかというと、15節にあるようにキリストが代わりに死んでくださった、そのような大切な人、神が愛しておられるその兄弟です。その兄弟を、その魂を台無しにしてはいけません。兄弟姉妹の心を傷つけるようなことは慎まなければならないということです。そして20節の後半、すべての食べ物は清いのです。それはよくわかっています。しかしそれを食べることで人を傷つけたりつまずかせることがあったら、それは悪となります。ことの直接的な良し悪しよりも、兄弟を愛する原則から兄弟への配慮がなされなければなりません。今日に当てはめてみると、例えば酒やギャンブルについての態度がこれに相当することかもしれません。酒を飲むか飲まないか、このことについて聖書は 何と教えているだろうか。仕事で社会に関わる者にとっては大きな問題です。しかしどこででも通用するという一般的な答えは、聖書から引き出すのは困難なようです。それぞれが神の言葉を聞き確信を持つべきですけれども、大切なことはそれを裁き合わないことです。それぞれ神に示された自分の確信に従うべきですが、悪いことと思いながら行うのは罪です。疑いながら食べるのも罪です。酒を飲むことそのものを罪として裁くのは、いかがかと思う、愛が問われる姿勢かと思います。反対に相手が依存症のように明らかに酒に溺れている、そして生活や仕事に影響を受けている、健康にも影響を受けている、そう見られる酒に溺れている人を放っておくのも、これは愛とは言えません。ことの善悪は愛の原則から判断しなければならないのです。あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰としてしっかり持っていなさい。信仰によって決めたことは守らなければなりません。これは酒についての態度や遊び、恋愛などいろいろなところに現れることがあるでしょう。兄弟愛のゆえにお互いの配慮が必要になることがあります。しかし疑いを抱く人が食べるなら、それは罪ありとされる。信仰に、反すること、自分の信仰に反すること、それが罪ありとされます。信仰から出ていないことは皆罪ですと、23節の最後に結論として述べられています。私たちは信仰によって、あるいはお互いの愛によって判断していかなければなりません。